それでは本日の聖書箇所を朗読いたします。本日はヨハネの福音書14章16節と17節、そして15章の26節をお読みいたします。ヨハネの福音書14章16、17。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。15章26節。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。今日はこの箇所から人格的な存在である聖霊と対して話をいたします。一言御言葉を覚えてお祈りをいたします。天におられます父なる神様、今日もあなたが永遠に変わらないこの神の言葉である聖書から私たちに語りかけてくださることを感謝をいたします。どうか私たちを賜り満たしてくださって、この御言葉を悟らせ、この御言葉のうちに示されておりますあなたのご存在を私たちが豊かによく理解していくことができますように、どうか助けてください。私たちはこの地では御国を目指して旅をしておりますから、どうかそのような私たちにこの御教えの涼しいことに目を留めるようにしていただいて、私たちがそこから豊かに汲み取っていくことができますようにお願いをいたします。このお祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はペンテコステの主日礼拝となっています。ペンテコステとは、元は旧約聖書に記されているお祭りで、大麦の初穂の束を捧げる日から数えて50日目に行われた祭りで、大麦の収穫の終わりを意味し、また小麦の収穫の始まりとなっている時です。で、日本語では五旬節と言いますね。大麦の初穂を捧げる日から7週間経過することから7週の祭りとも呼ばれます。で、この祭りでイスラエルの民は収穫の喜びと主に対する感謝を表しました。大麦の収穫と聞いてルツ記を学んでいる私たちは、ナオミとルツがベツレヘムに帰ってきたのが大麦の収穫の頃だったのを思い出してピンとくるかもしれませんが、実はユダヤ教ではこのペンテコステにルツ記が読まれるということです。それで今日も続けてルツ記を学ぶことで良いのではと思いましたけれども、やはりキリスト教ではペンテコステを聖霊降臨の日として覚えておりますので、聖霊について学びたいと思います。計画では今日とそして来週とで学ぶ予定です。で、今日聖霊について大きく分かれる2つの見解があります。一つは、聖霊は人格的な存在であり誠の神であるという見解です。もう一つは、聖霊は神の力であり人格はない、たとえそれが霊であったとしても神ではないという見解です。 これは全く正反対の理解です。もし聖霊が誠の神であるなら、聖霊を誠の神ではなく単なる力とすることは、正しく神を明かししていないことになります。また聖霊が誠の神でないなら、聖霊を神とすることは偶像礼拝となります。一体どちらが正しいのでしょうか。今日は、私たちは聖霊が人格的な存在なのか、それとも人格があるとは認められない非人格的な存在なのかということについて聖書から学んでまいります。で、聖書の中で聖霊についてよく教えている箇所の一つが、ヨハネの福音書14章から16章で、イエス・キリストが聖霊について教えておられます。まずここから2つのことに注目したいと思うんです。第一に、この霊、聖霊の霊ですね、この霊というギリシャ語はプネウマという言葉ですけども、プニューマとも言いますが、その代名詞や分子の用法についてです。この霊を表すギリシャ語は中性形の名詞なので、それを受ける代名詞や分子も本来は中性形でなければなりません。日本語ではね、あんまりこの言葉単語に性や男性系や中性系や女性系があるっていうのが馴染みがないので、ちょっとね、文法的な説明が難しい面があるんですけれども、外国語では結構男性系とか中性系とか女性系とかというふうに性があるという言葉が結構あると思います。ギリシャ語もそのうちの一つなんですけれども、この霊を表すギリシャ語は中性形という形をとっていますので、それを代名詞やまたは動詞の一つの形なんですけども、分子で受ける場合、同じ性で受けるというのが原則なんですね。男性形なら男性形で、女性形なら女性形で受ける。で、この語は中性形なので中性形で受けるというのが本来筋であります。しかしここではこの男性形を取っている特異な例があるんですね。例えばこのヨハネの15章の26節です。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいますと。で、真理の御霊というこの御霊、霊が中性形なので、その方という代名詞は本来中性形で受けるはずなんです。英語で言えば it になりますね。でもここでは男性形で受けているのです。英語で言えば he と、彼という言葉になります。これはヨハネが初歩的な文法的な誤りを犯したのか、あるいはイエスが語っている真理の御霊には人格があるということを伝えるためにわざと男性代名詞を使ったのか、男性系の代名詞を使ったのか、どちらかであります。で、ヨハネの福音書に同じような初歩的な間違いというのは他の箇所で見当たりませんので、ここは御霊の人格性を表現するために意図的に文法上のルールを破っていると結論できます。で、もう一つ第二の見る箇所がヨハネの福音書の14章の16節になります。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますと。聖書朗読で17節まで読みまして、この方は真理の御霊ですと言われておりますから、ここに出てくるのが聖霊を指していることが明確ですね。 で、この16節の中で、このイエス・キリストが聖霊をもう一人の助け主というふうに言っていることがわかりますね。アロス・パラクレトスという言葉ですけれども、このような表現がこの14章から16章の中に出てきます。で、このもう一人のと訳されているこのアロスというギリシャ語は同じ種類の別なものを意味する言葉です。もう一人のということは、本来のパラクレトスがいるということになりますが、それは誰かというとイエス様ご自身のことですね。実際第一ヨハネ2章1節でイエス様ご自身がパラクレトスだと言われています。新改訳の2017版では取りなしてくださる方と言われていて、助け主というこの翻訳とはちょっと違っておりますけれども、同じこのパラクレトスなんですね。ヨハネがこのように言うのは、イエス様が聖霊をもう一人のパラクレトスと言って、ご自分もまたパラクレトスであると主張しているためです。イエス様のこのもう一人の助け主という表現からわかるのは、イエス・キリストに代わってイエス・キリストと同じ役割を地上で担うもう一人のパラクレトスである聖霊は、イエス様が人格的な存在であるのと同じように人格的な存在であるということです。イエスを人格的な存在としながら、聖霊を人格がない単なる力とする解釈は、ここでは成り立たないのです。もう一人のという同じ種類の別なものをここで言ってますので、どちらもこの同じような存在だということですから、イエス様は人格を持つことは明白なので、聖霊も人格があるというふうに結論付けられるわけですね。ヨハネの福音書14章から16章でイエス・キリストに代わって来られる聖霊はパラクレートスとしてどんなことをなさる方かをまとめていますと、次のようになります。聖霊は御父と御子であるイエス様によって使わされ、イエス様に代わって弟子たちと共におられ、また彼らのうちにおられる方。聖霊は彼らにすべてのことを教え、イエス様の話したすべてのことを思い起こさせ、イエス様について証ししてくださる方。聖霊はこの世の人々に誤りを認めさせ、真理導き、イエス様について語り、伝え、イエス・キリストの栄光を表されるお方。聖霊はイエス様ご自身が去って、その代わりに使わすことが弟子たちにとって益になると言われている方です。このような働きをパラクレートスとしてなされる聖霊が非人格的な存在だと、いうことができるでしょうか。私は言えないと思います。このような働きは人格のない神の力が成し得る領分をはるかに超えております。で、他にもこのヨハネ14章から16章の中で教えられることはたくさんあるんですけれども、聖霊に関して言われていることで2つのことを簡単に述べて、結論を言いたいと思いますけれども、例えば御子が地上で働く間に御父の栄光を表されたと、ヨハネの17章4節に記されておりますように、ヨハネの16章14節では御霊は私の栄光を表されます、私のものを受けてあなた方に伝えてくださるからですと言われていて、聖霊は人格のある御子と同じことをなさっている、すなわち 三位一体の他の威嚇の栄光を表すということをなさっておりますね。御子は御父の栄光を表されると、同じように御霊は御子の栄光を表すと、三位一体の他の威嚇の栄光を表すということを、まあ、なさっております。またマタイの28章19節や第2コリント13章13節などにおいて、聖霊が人格のある御父や御子と同じグループに入れられて、聖霊も一人の人格を有する存在であることが示されているように、ヨハネの14章15節から21節、14章26節、15章26節、16章13節から15節において、御霊と御子と父なる神様の結びつきが明らかにされております。まあ、このようにヨハネの福音書14章14章から16章は、聖霊が人格的な存在であることを豊かに明かししております。次に、聖霊が人格的な特徴を持っているか否かということを見ていきたいと思います。伝統的に知性、感情、意志は人格的な存在の基本的3要素と考えられております。聖書は聖霊にそれらがあるということを多くの箇所で述べています。例えば第一コリント2章10節から11節、それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りません。この箇所は、聖霊が神の深みさえも探られ知っているというふうに教えています。つまり、聖霊は知性を持っているということです。もう一箇所を開きます。ローマ書8章27節。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って、生徒たちのために取りなしてくださるからです。ここでは、御霊の思いという表現が出てきますが、思いと訳されているギリシャ語は、フロネーマで、考え方や意図を意味します。ですから、聖霊にはやはり知性があるということがわかります。御霊には御霊の考え方、御霊の意図があるということで、聖霊にはそのような知性があるということは分かるということですね。2番目が感情でしたけれども、エペソ4章30節では、聖霊は悲しみ、イザヤ63章の10節では痛みを覚え、ローマ8章26節では言葉にならないようなうめきを持っておられることが記されています。これらの箇所から、聖霊は感情を持っておられるということがわかります。最後に意思ですけれども、第一コリント12章11節では、聖霊は御心のままに賜物を分け与え、使徒15章28節では、エルサレムの使徒たちや長老たちと共に重荷を負わせないと決定し、使徒16章16節では禁じるということをしております。これらの箇所から、聖霊は意思を持っておられるということがわかります。人格を持つ者は他の人格を持つ者から敵意を受けることがあります。 これは消極的な意味ですが、人格があるということを示しております。で、聖霊も実はそのような事例があるんですね。例えばアナニアとサッピラは聖霊に対して嘘をつき欺こうとしました。ステパノは彼に敵対する人たちがいつも聖霊に逆らっていると非難しています。人格ある者が人格を持たない何か、例えば力に嘘をついたり欺こうとしたり逆らったりするということは成立しないですね。ですからこれは聖霊が人格を持っているということの印となっております。さらに聖霊が人格を持っていなければ説明できない聖霊の行為がたくさん聖書には記されています。聖霊は教え、証しし、導き、聖霊ご自身の意図を持ち、命令を与え、人を召し出し、人を助け、取りなし、励ましを与え、お語りになります。最後に、聖霊がしばしば何かに例えられたり、あるいは満たされたり注がれたりするので、聖霊は人格のない神の力であると言われることがあります。しかしこれらの象徴的な表現は、言葉で表現することが難しい聖霊のご人格や豊かな働きを、私たちが経験的に知っているものや事柄で説明する方が、多くのことを表現しうる場合に用いられていると考えられます。例えば、聖霊は風のごとしといえば、聖霊について多くの言葉を費やして説明するよりも、はるかに多くのことを表現することができます。また、聖霊に満たされるといえば、聖霊がその人をご自分のものとして所有し、その人をご自分の思いのままにされることを一言で表現することができます。まあ、でもだからといって、聖霊が人格のない神の力に過ぎないということにはならないわけですね。これらはあくまでも聖霊のご人格やその豊かな働きを、私たちが経験的に知っているものや事柄で説明するということであります。最後にまとめたいと思います。今日は聖霊が人格的な存在なのか、非人格的な存在なのかということについて聖書から学びました。聖書は聖霊が人格的な存在であると教えています。聖霊は単なる神の活動力であり人格はないということは、とそのように言ってしまうことは、聖書が教える聖霊について正しく理解しているとは言えないのです。ペンテコステの日に父なる神様と御子から使わされた聖霊は人格を持っておられる方であり、それゆえに人格あるものとして創造された私たちとも交わりを持ってくださるお方です。祝祷において、教会の上に聖霊の交わりがあるようにと祈られますが、聖霊も私たちも共に人格があるからこその祈りの言葉です。教会は御霊の交わりのあるところ。今日私たちはそのことを豊かに覚えてまいりたいと思います。そして聖霊の交わりを求めてまいりたいと思います。来週はこの聖霊が誠の神であるということを聖書から学びます。啓示の御霊が私たちを助けてくださるようにとお祈りします。一言お祈りいたします。天におられます父なる神様、このペンテコステの日に聖霊についてまた御言葉から教えてくださることを感謝をいたします。 聖書において聖霊が人格を持たれる方であるということを豊かに汲み取ることを許してくださって感謝をいたします。どうかこの今御前に集う私たちのうちにもとに御霊が満たされて、そして、神様のとに豊かであることをお示しくださり、また聖霊なる神様ご自身との交わりを豊かにいただいて、私たちが本当に御子をよく理解し、また父なる神様をよく理解してくださるようにしてくださっていることとに感謝をいたします。どうか私たちも心を開いて、この聖霊の豊かな働きを受けていくことができますように。またその働きを受けるというだけなく、御霊ご自身との交わりが豊かなものとされていきますように、切にお祈りいたします。どうかこの私たちの小さな理性で、限られた知性で、聖霊なる神様を小さくすることがないように、限られた理解で神様の本当に大いなることを狭めることがないように、御言葉に示されていることを私たちが本当にこのその理解の許される範囲ではありますけれども、そのままに受け取っていくことができますように、そして誠の神様をその偉大さと御慈を本当に仰ぎ、神を神として礼拝し、ぬかづいていくことができますように、また交わりをいただいていくことができますように導いてください。キリストの贖いの御業のゆえに、またそれに基づいて聖霊が送られてくださり、そして今日に至るまで、そしてさらに永遠までも共にいてくださるということを感謝をいたします。どうかこの聖霊なる神様が信じますお一人お一人のうちに豊かにあふれてくださって、やめるものがあればそのやめるところに満たされて、どうか支えてくださり、そしてキリストを困難のうちにあっても仰がせてくださるようにと切に祈ります。喜んでいるものはさらにその喜びが主にあってのものであって、聖霊によるその働きのうちに本当に豊かにあるということを覚えて、ますます神様に感謝することができますように、どうぞお願いをいたします。聖霊の愛のうちに豊かに私たちが交わることが許され、互いに一つとなって喜びを分かち合いつつ、神様の前に一つとされますように導いてください。このお祈りを救い主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。